都議会広報課発行、声の都議会だより。平成17年1月第260号をお届けします。新しい年を迎え、いかがお過ごしですか？今回の都議会だよりの墨字盤の表紙には、上野東照宮牡丹園の牡丹が紹介されています。雪の中、藁で編んだ傘をかぶった真っ赤な牡丹の花がとても生き生きと映し出されています。また内容に関するお問い合わせは東京都議会までお願いいたします。東京都の代表電話番号は 03-5321-1111 番です。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめに新年のご挨拶をお伝えします。東京都議会議長、内田茂。明けましておめでとうございます。都民の皆様にはすがすがしく希望に満ちた新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年はアテネ五輪で日本人選手が大活躍し、日本中が感動と喜びに大いに沸いた年でした。しかし一方では、相次ぐ台風の襲来や新潟県中越地震によって、改めて自然災害に対する備えの大切さを痛感させられた年でもありました。また11月に政府がまとめた、いわゆる三位一体改革の全体像は、国と地方の役割分担を議論した上で税源医療を行うといった根本的な地方分権の本旨に欠けたものであり、地方分権の実現には程遠い内容となっています。都議会は国会や政府に対し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すという地方分権の基本理念に立ち返って、抜本的な改革を進めるよう強く要請してまいります。我が国の経済はバブル崩壊後続いた長期停滞から脱しつつあるとはいえ、東京都の財政再建は未だ道半ばにあります。こうした中で、総合的な治安、青少年育成対策、都市の再生や少子高齢化対策、教育改革、産業振興、環境保全など都政の課題は山積しております。都議会としても、石原知事との緊密な連携のもと、都民の皆様のご理解とご協力を得て、この難局を乗り切りたいと決意を新たにしております。本年は三宅村の方々の祈祷や、新銀行東京の開業、首都大学東京の開学、都立初の中高一貫教育校の開校が予定されており、都政は大きな飛躍の節目を迎えます。さらには都議会議員の再選の年でもあります。都議会は二元代表制の一翼として、都民の総意を都政に反映させる重要な役割を担っております。21世紀の輝かしい都市の時代を作るために、都民の皆様には積極的に都政および都議会に参画されるようお願いいたします。年頭にあたり、皆様のご活躍とご健勝を祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えしました。次に、平成16年第4回定例会の概要をお伝えします。平成16年第4回定例会は、平成16年12月1日から同月16日まで16日間の会期で開催されました。初日、石原知事は所信表明を行い、政府が発表した三位一体改革の全体像は、地方分権の実現に程遠く、 明治以来続いてきた急変な政治の骨組みを根本的に変えることはできないと批判しました。また、排ガス浄化装置 DTF データ捏造問題に触れ、再挑戦の改善を求める都民・国民の願いを裏切る許しがたい背信行為であり、その責任を厳しく追及することを明らかにしました。この後、議員提出議案1件が可決されました。12月8日9日には、知事の所信表明を受けて、各会派17人により代表質問、一般質問が行われ、都政全般に対する知事の姿勢を正しました。質問終了後、東京都議会海外調査団の報告や、知事提出議案42件の各委員会への付託がなされました。また、人事案1件は、知事提案の通り同意されました。最終日の16日には、知事提出の議案すべてが可決されました。なお、東京都三宅島災害被災者基礎生活再建支援条例には、付帯決議が付されています。議員提出議案では、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に関する意見書など、5件が可決されました。また、平成15年度各会計及び公営企業各会計決算の認定が行われ、閉会となりました。以上、平成16年第4回定例会の概要でした。続いて、審議した案件とその結果をお伝えします。まず、本定例会に提出された案件です。知事提出議案、条例35件可決、うち1件に付帯決議、契約3件可決、事件4件可決、人事1件同意、決算2件認定。これは継続審議の案件です。議員提出議案、条例2件可決、意見書、うち3件可決、1件否決、決議1件可決。次は、請願陳情です。決定した請願5件、うち採択2件、一部採択1件、不採択2件。決定した陳情28件、うち採択4件、一部採択4件、不採択20件。今定例会で委員会へ付託した請願41件、陳情16件。以上です。審議した案件とその結果でした。今度は可決した主な案件です。東京都三宅島災害被災者基礎生活再建支援条例新設。三宅島民の基礎に際し大きな被害を受けた住宅などの生活再建に向け、経済的理由などで生活再建が困難なものに対して東京都が生活再建支援金を支給し支援するものです。公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、一部改正。繁華街などにおいて都民が迷惑または不安を覚える客引き、客の誘引、客待ち及び暴力団の威力を示す行為を規制するとともに、ピンクビラなどの配布行為などの規制を強化するものです。以上、可決した主な案件でした。代わりまして、決定した主な請願陳情です。海の森構想の中で、青少年のキャンプができるようにすることに関する請願、三宅島島民の祈祷にかかる施策の実施に関する陳情。以上、決定した主な請願陳情でした。
代表質問をお伝えします。 12月8日に行われた代表質問の用紙です。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、地方分権改革を積極的に進め、東京の活力を呼び戻そう。自民党野村有信の質問です。地方分権改革。国の改革の全体像は、地方の求める改革からはほど遠い。知事の感想は。
改革の目的が忘れられており、初心に帰って仕切り直しを国に強く求めたい。
行財政改革。大都市東京を支える抜本的改革のためにどんなデザインを描いているか。
時代の動きを先取りした行政サービス改革や大都市行政の充実強化などを進める。
固定資産税。税負担の公平の視点に立ち、商業地などの負担水準の上限を引き下げるべき。
今後積極的に検討する。
三宅村民支援。生活再建への支援は、様々な支援制度を含めて総合的に講じるべきだが。
住宅修繕の支援や、国の貸付金への上乗せなどの、と、独自制度で、負担軽減を図る。
DPF 虚偽データ問題。事業者に新たな負担が一切ないよう、三井物産に厳しく迫るべき。
今後、三井物産が誠実に対応し、事業者に不利益がないよう、都として強く指導する。
ヒートアイランド対策。来年に向け対策を。
推進エリアを設定し、保水性舗装や、校庭の芝生化などの対策を中心的に実施する。
商店街振興。商店街のアイデアや発想を生かした取り組みを積極的に支援していくべき。
関係局などとの調整など、商店街の取り組みが円滑に進むよう積極的に支援する。
新銀行の設立。新しい再生ファンドとは。
地域金融機関との取引の継続性を保ち、より確実な企業再生を期待する。
産業技術大学院。産業活性化の取り組みとは。
実際の課題解決を通して技術や知識を体得するなど、実践的教育を行う。
次世代育成支援対策。法に基づく都の地域行動計画の具体的な検討内容とは何か。
都独自の総合的支援策として、すべての子育て家庭への支援を基本に考える。
専門医の育成。都立病院で育成した医師を、多摩の公立病院に派遣するなどの仕組みづくりを。
優秀な専門医の育成・昇給を通じ、人材確保に積極的に貢献する。
特別支援教育。新たに設置する知的障害養護学校高等部では、きめ細かな施策の展開を。
職業的自立に向けた専門教育と就労支援が一体となった施策を展開していく。
東京国体、速やかに開催への準備を進めよ。
多摩、高所地区を中心とした魅力ある国体を目指し、開会基本構想を検討する。
自民党野村有信の質問でした。次は、住宅の耐震補強の促進に支援を。労働相談機能を充実、強化せよ。民主党富田利正の質問です。地方分権改革。国の全体像への感想は。
改革理念からかけ離れたもの。政治が断固たる決意で抜本的改革に取り組むべき。
震災対策。住宅の耐震化支援に対する知事の見解は。
住民要望に呼応できるようにする。
住宅の耐震補強促進の考え方は。
耐震フォーラムの開催。外区再編まちづくり制度など様々な施策を活用する。
ホームページに防災情報の総合案内を。
内容の充実に努めていく。
DPF 虚偽データ問題。三井物産に対し責任を厳しく追及せよ。
配信行為であり、徹底して追及する。
検察 体制のあり方を見直せ。
効果的な防止策を早急に講ずる。
三井物産以外の DPF も再検査し、ディーゼル車規制への都民の信頼回復を。
環境科学研究所などで早期に促成を実施する。
労働相談の充実、相談機能の充実強化を積極的に。
労働相談情報センターの相談対応力の向上を図っていく。
利用しやすい事務所の立地を。
池袋に来年度早期の事務所の開設に向け着実に取り組み中。
犯罪対策、新宿歌舞伎町の盛り場対策の取り組みと成果は。
歌舞伎町、池袋、六本木を対象に三地区特別対策本部を設置し、集中的、継続的に一斉摘発などを行い、犯罪件数の減少などの着実な成果を上げている。
迷惑行為などの歌舞伎町地域内への拡散の対処は。
盛り場総合対策の推進や、今回の都迷惑防止条例の一部改正など、様々な施策、取り締まりを総合的に推進し、都内の盛り場環境の浄化に一層を努める。
新宿警察署と新宿区役所の庁舎交換で、繁華街対策を推進せよ。
熟慮して結論を出したい。
民主党、富田利正の質問でした。続いて、今や東京の震災対策の見直しを、海洋都市東京構想を提言する、公明党、中島義雄の質問です。三位一体改革、社会保障は国政の課題では。
改めて役割分担など本質的な議論必要。
法改正制度、複数年度予算編成の試みを。
バランスシートの考え方を役立てたい。
震災対策、少額補修への助成など住宅の耐震化の推進を。
災害に強い都市を目指し普及啓発、
国内各地との疎開契約などへの支援システムを。
区市などと連携し取り組んでいく。
町田市など給水の末端地域での水の相互融通の実現が必要だが、
今年度中に合意できるよう協議。
教育問題、知的障害が軽い生徒のための職業コースを。
実施計画を待つことなく検討する。
都立高校の LD などの生徒に対する支援として、臨床発達心理士などの配置を。
今後設置の養護学校高等部に配置し、都立高校の巡回相談などを行う。
少人数指導と習熟度別学習の効果は。
今後とも充実図る。
若者支援サポーター企業、実行ある構築を。
組織化進め有効な機能に努力する。
次世代育成、17年度新規補助事業で在宅子育て支援の強化を。
子育て広場など検討する。
先駆型子ども家庭支援センターを全ての区市町村に設置すべき。
その重点事業として積極的に働きかけていく。
空港行政、横田管制空域の返還を急ぐべき。
引き続き強く国に働きかけ実現目指す。
海洋都市、海洋都市東京構想を作成し、東京の新しい魅力と可能性を開拓するべきだ。
テクノスーパーライナーが一つの契機。
DPF 虚偽データ問題、三井物産へ思いは。
まさに裏切り行為で絶対に許せない。
三宅島農業、荒廃除却や土壌改良に支援を。
負担を軽減できるよう支援。
公明党、中島義雄の質問でした。今度は、福祉予算を増やし、拡充の方向に、憲法9条で国際平和に貢献を、 日本共産党、それはじめの質問です。福祉の拡充。福祉費を4年間に764億円も削減。福祉予算拡充の方向に転換を。
福祉改革の一環をなすものとして実施。
都市再生。投資を適正な規模に抑え、既存ストックの維持、更新にこそ力を注ぐべきだ。
着実な都市基盤整備に取り組んできた。
税収増。見込まれる4000億円の増収は、都民の暮らしと営業を守るため、優先的に活用。
都市再生、治安対策など、現下の都政の重要課題に、重点的、効率的に財源を配分する。
少子化、現状をどう認識しているのか。
個人の価値観や人生設計に帰着する。
若年者雇用、正社員による雇用やワークシェアリングなど、経済団体、大企業と協定を。
高齢などの周知を働きかける。
子育て、男性と職員の育休取得率引き上げを。
その行動計画の中で検討する。
住宅確保、若年ファミリーに都営住宅を。
住宅市場活用の政策に転換。
30人学級。東京の子供たちだけが取り残される。30人学級に踏み出す決断を。
40人とする教育委員会の判断は妥当。
憲法9条。憲法9条を生かし、国際平和のために先駆的役割を果たすことは知事の役割。
9条は改正の余地がある。改正すべき。
憲法尊重擁護義務。憲法99条違反で結構という立場は、知事の職務とは両立しない。
場合によっては命がけで憲法を破る。
日本共産党、曽根はじめの質問でした。代わって、特殊地下号対策、国へ働きかけを。薬物対策は低学年からの学習を。ネット、衆院真知子の質問です。特殊地下号、再調査などの国への働きかけを。
福祉への支援を国へ要望する。
日野市三沢地区開発。斜面地マンション建設は地盤など危険ます。いかなる審査するのか。
事業者に調査、対策求め、その結果を法令基準に照らし、適正計画化を審査する。
土砂災害防止対策。危険箇所の情報提供を。
法に基づく調査結果を住民へ周知する。
障害者用トイレ誘導基準の設備設置を。なお誘導基準とは、福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに定める、高齢者などが不自由なく施設利用でき、今後社会的に目指すべき望ましい水準のことです。
都庁内可能箇所へ設備設置努める。
薬物乱用防止教育、低学年から学習必要だ。
福祉保健局などと連携し、健康教育推進。
DPF 問題、都議会の調査に対する協力は。
もちろん協力する。三井物産が大きな反省をすべきで、法廷で主張したい。
ネット、衆院真知子の質問でした。以上、代表質問の用紙をお伝えしました。一般質問をお伝えします。12月9日に行われた一般質問の用紙です。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、農地を守り、東京の緑保全を。多摩の南北道路整備は緊急課題。自民党、星野明典の質問です。都市農業の振興。担い手の高齢化などの課題を克服し、農地を保全するための方策は。
生産緑地の追加指定促進。遊休農地活用や、 高収益な農業経営の支援など行う。
サモの緑保全、重い相続税負担で農地が喪失していく。サモの緑をどう認識しているか。
未来への貴重な財産として積極的に保全する。相続税制を見直す必要があると思う。
府中清瀬線の道路整備、サモの発展に整備効果が極めて高い。小平市内での整備状況は
2.7 キロが完成し、 0.7 キロを事業中。17年度開通を目指し整備を進める。
自民党星野敦則の質問でした。次は、横田の軍民共用は地元の理解で、景気回復のため補正予算編成を。自民党倉林達夫の質問です。横田基地、軍民共用化をどのようにするのか。
官邸と連携の上、具体的に進める。
軍民共用化に伴う騒音などの対策は。
具体的対策の検討のほか、データの提示などで地元の理解を得る努力する。
災害対策、被災者の心の支えとなるペットの救護策は。
保護、医療体制などを措置。
空堀川の護岸整備の取り組みは。
東大和市内では今年度に新たな事業認可を受け、市内全域で着実に整備する。
景気対策、議会定例会で補正予算の編成を。
厳しい財政状況だが十分に検討する。
自民党倉林達夫の質問でした。続いて、公共の場でのマナー遵守徹底を。地元主導のまちづくりに支援を。公明党党の周平の質問です。震災対策、都も災害における避難所確保策として民間宿泊施設と協定を締結すべき。
避難所設置は区市町村の役割で、都は基準などを示した。今後支援していく。
心の東京革命、公共マナー遵守に所見は。
ここに親と大人が責任を持って人が生きていく上で当然の心得を伝える必要がある。
町づくり、目黒区など地元の取り組みに支援を。
地域ごとに個性的で魅力ある拠点の育成が重要。今後、区の取り組みを支援する。
公明党党の周平の質問でした。今度は、隅田川活用で観光資源の創造を。旅行者回遊のための IC 産業、民主党中村昭彦の質問です。隅田川活用、水辺空間を新しい観光資源に。
魅力ある修正ルート開発などに努力。
旅行者の回遊性向上、上野訪問者が谷中や浅草など周辺地域にも足を伸ばす仕組み作りを。
今後とも取り組みへ支援する。
17年度の上野での IC タグ実験では、周辺への展開を視野に入れて取り組むべき。
今後具体的内容を検討する。
観光まちづくり、上野モデルで各局連携を。
観光施策連携推進会議を設置した。
民主党中村昭彦の質問でした。代わって、障害者就労支援事業の拡充を図れ、小児科診療報酬の抜本的改善を。自民党山下明美の質問です。区市町村障害者就労支援事業を拡充すべき。
意義ある事業、充実に努める。
小児科診療報酬改善、国へ強く要求すべき。
現場実態反映してない、国へ強く要求。
救急災害医療体制、区有地の順天堂大学練馬病院を小児救急などの拠点とし、体制充実を。
病院に働きかけ整備に努める。
ニート対策、今後いかなる対策を取るのか。 なおニートとは、仕事に就かず、職業訓練や学校に通わず、家事手伝いもしていない若者のことです。
成長段階に応じた対策を実施。
アニメ産業、振興と観光への活用の取り組みを。
区市町村と連携し、民間のアニメツアー造成などを支援し、観光活用に努める。
自民党、山川明美の質問でした。次は、減災復興一体の震災対策を。業者の要望に応える制度融資に。日本共産党、松村智明の質問です。地震対策。これまでの想定を覆す大地震にどう備えていくのか。
災害の備えに万全を期すつもりだ。
住民、地域ぐるみで、日常的に減災と復興を一体とした取り組みを。
復興市民組織の育成に努める。
制度融資。受託原資を増額し、制度の改善を。
一層の充実を図っていく。
DPF 虚偽データ問題。第三者機関を設置し、三井物産とその責任を明らかに。
技術性、専門性を伴った調査員を要請。
日本共産党、松村智明の質問でした。続いて、多摩地域幹線道路の整理促進を。外資系企業定着で経済活性化を。自民党、吉野俊明の質問です。震災対策。震災時に活動が期待される自衛隊との連携をどのように進めようとするのか。
多様な危機に対処のため連携強化。
多摩地域の幹線道路整備。三鷹322号線の早期完成への取り組みは。
資金貸し付けなどで用地取得を促進。
外郭環状道路インターチェンジ整備案を地元住民と検討する場を。
国や沿線区市とも連携し、住民との場を設置できるよう取り組んでいく。
外資系企業の定着促進。重要だが、派遣は。
都内経済の活性化のために重要であり、ワンストップ総合窓口を設置して促進を図る。
自民党、吉野俊明の質問でした。今度は、発達障害者への支援を推進せよ。ニーズ高い両文字保育の拡充を。公明党、長橋圭一の質問です。観光振興。全地を挙げての観光施策の取り組みを。
観光施策連携推進会議を設置した。
発達障害対策。支援センターの複数設置を。
国の補助を受けて整備。区市町村単位のネットワークを構築し取り組む。
両文字保育。一か所もない区市があるな。
区市などの取り組みを働きかける。
池袋駅東口。環状5の1号線地下道路の整備日程は19年度完成だ。今後の方針を。
16年度末までに検討を行い調整。
公明党、長橋圭一の質問でした。代わって、災害弱者避難体制の構築必要だ。児童虐待への対応強化を図れ。民主党、酒井大志の質問です。障害者外出時の災害避難誘導、体制構築を。
施設管理者に避難誘導機器の整備や、情報提供などの適切な実施を働きかける。
児童相談所、機能充実の必要があるが、
総合的支援などの機能を持つ、仮称子ども家庭総合センター設置準備を進める。
児童虐待、小学校の低学年で教育すべき。
教育的効果を踏まえ、改善に努める。
犯罪被害者支援、条例制定などへの見解伺う。
被害者の肉体的、精神的立ち直りを支援。
民主党、酒井大志の質問でした。 次は、中古住宅の流通に履歴情報を。多摩振興に都市整備基盤が重要。自民党野島善治の質問です。住宅施策。住宅再開の際の安心のため、履歴情報システムの導入を提案。基本認識は。
履歴情報を整備することは、中古住宅の流通を促進する上で有効な手法だ。
病弱養護学校高等部設置。設置予定の久留米養護学校高等部の教育のあり方を伺う。
集団生活を通し、社会性の確保が必要。近隣高校との連携など、多様な教育を展開する。
多摩施策。多摩の発展に、組織団整備は極めて重要。多摩地域振興の方向性を伺う。
横田市の軍民教養科や旧秋川高校再活用が多摩の発展のため大きな引き金になる。
自民党野島善治の質問でした。続いて、都市の国際協力の成果に期待。空き店舗活用し、商店街の拠点に。自民党山田忠明の質問です。アジアの都市提携。今後どう展開するのか。
大都市間の機能的な連携を作り、国レベルで解決できなかった様々な課題に取り組む。
商工業振興。空き店舗の活用は、商店街活性化と地域貢献の効果が期待できる。所見を。
意欲ある取り組みへの支援を充実。
中小企業融資。融資慣行の打開のため、不動産担保によらない融資制度の積極的検討を。
今後、制度の充実に一層努める。
調布法屋線道路整備。西東京市内の状況は。
今年度は、法屋庁舎付近で環境施設帯モデル工事を行う。今後とも着実に推進する。
自民党山田忠明の質問でした。今度は、有給公共用地を有効に活用せよ。常磐新線開業に向け、地域活性を。自民党近藤弥生の質問です。有給公共用地。都民ニーズに柔軟な対応を。
行政目的に沿う暫定利用は、有償を前提に、民間団体などへの活用を検討する。
所管局に縛られず、資産の有効活用を。
提案の趣旨に沿うよう努力する。
都立病院。各病院の優秀なスタッフや、得意な医療分野などを都民に広くアピールすべき。
様々な媒体を活用して行う。
常磐新線。来週の開業に向け、利用客増強策や、沿線地域活性化策を都主導で講ずるべき。
関係団体と連携し、様々なイベントを効果的、統一的に行うよう支援などする。
自民党近藤弥生の質問でした。以上、一般質問の要旨をお伝えしました。
次に、平成16年第4回定例会各会派等の議案への賛否をお伝えします。なお、平成16年12月16日現在の会派名、議員数は次の通りです。自民党51名、民主党21名、公明党21名、日本共産党15名、ネット6名、UI1 名、上格百当番1名、自治市民1名、東京1名、市民の党1名、以上です。ではお伝えしてまいります。はじめは、指示提出議案です。まず、条例です。 新設。公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例。公立大学法人首都大学東京に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例。東京都市計画事業大橋地区第2種市街地再開発事業施行規定。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、両閣百1番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。東京都行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、両閣百1番、自治市民、東京、市民の党。反対は日本共産党。審議結果は可決です。東京都三宅島災害被災者基礎生活再建支援条例。全会派賛成で審議結果は可決です。一部改正。東京都都市整備局関係手数料条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、自治市民、東京。反対は日本共産党、両閣百1番、市民の党。審議結果は可決です。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例。非常勤職員の報酬及び利用減少に関する条例。東京都職員の特殊勤務手当に関する条例。職員の欠格給与に関する条例。東京都職員の公務災害保障等に伴う負荷給付に関する条例。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例。学校職員の特殊勤務手当に関する条例。公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例。性風俗営業等にかかる不当な勧誘、料金の取り立て等の規制に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、両閣百1番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。東京都福祉保健局関係手数料条例。東京都立老人医療センター条例。東京都養護老人ホーム条例。東京都産業労働局関係手数料条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、両閣百1番、自治市民、東京。反対は日本共産党、市民の党。審議結果は可決です。東京都行政手続き条例。職員の給与に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、両閣百1番、自治市民、東京、市民の党。反対は日本共産党。審議結果は可決です。東京都個人情報の保護に関する条例。義務教育、小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、両閣百1番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は可決です。東京都統計調査条例。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例。市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例。職員の旅費に関する条例。東京都情報公開条例。東京都市計画事業、亀戸、大島、小松川、第二地区、第一種、市街地、再開発事業、施行規定等。東 東京都結核審査協議会条例、東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用減少に関する条例、東京都地方労働委員会斡旋員の費用減少条例、審理、勧問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用減少に関する条例。全会派賛成で審議結果は可決です。廃止。東京都立大学条例等を廃止する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革百当番、東京。反対は日本共産党、一市民、市民の党。審議結果は可決です。次は契約です。受け負い契約。都立青梅地区総合学科高等学校、多少、H16、最終工事。都立東久留米地区総合学科高等学校、多少、H16、増築及び最終工事。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革百当番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。日暮里・舎人線・舎人公園駅、仮称建築工事。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、行革百当番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は可決です。続いて、事件です。公立大学法人首都大学東京定款について、公立大学法人首都大学東京仮称に対する出資について、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革百当番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。東京都水道事業の事務の委託の廃止及び、瑞穂町公共下水道使用料徴収事務の受託について、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革百当番、自治市民、東京。反対は日本共産党、市民の党。審議結果は可決です。当選金付き商標の発売について、全会派賛成で審議結果は可決です。今度は人事です。東京都教育委員会委員の任命。賛成は自民党、民主党、公明党、UI、行革百当番、東京。反対は日本共産党、ネット、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。かわって決算です。15年度各会計、一般会計、臨海都市基盤整備事業会計、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、東京、反対は日本共産党、行革百当番、自治市民、市民の党、審議結果は認定です。特別区財政調整会計、都市開発資金会計、公開費会計、新住宅市街地開発事業会計、多摩ニュータウン事業会計、市街地再開発事業会計。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、自治市民、東京。反対は日本共産党、行革百当番、市民の党。審議結果は認定です。都営住宅等事業会計、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、自治市民、東京、市民の党。反対は日本共産党、行革百当番。審議結果は認定です。途上会計、都営住宅等保証金会計。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革百当番、自治市民、東京、市民の党。反対は日本共産党。審議結果は認定です。 領地改定、賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、自治市民、東京。反対は、上格百当番、市民の党。審議結果は、認定です。地方消費税生産会計。賛成は、自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、上格百当番、自治市民、東京。反対は、市民の党。審議結果は、認定です。小笠原諸島、生活再建資金会計。星福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、中小企業設備導入等資金会計、農業改良資金助成会計、林業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計。全会派賛成で審議結果は認定です。15年度公営企業各会計、臨海地域開発事業会計、高速電車事業会計。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、東京。反対は日本共産党、上格百当番、自治市民、市民の党。審議結果は認定です。病院会計。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、東京、市民の党。反対は日本共産党、上格百当番、自治市民。審議結果は認定です。都市再開発事業会計、交通事業会計、水道事業会計。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、自治市民、東京。反対は日本共産党、上格百当番、市民の党。審議結果は認定です。中央卸売市場会計。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、上格百当番、自治市民、東京。反対は日本共産党、市民の党。審議結果は認定です。港湾事業会計。工業用水道事業会計。下水道事業会計。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、自治市民、東京、市民の党。反対は上格百当番。審議結果は認定です。電気事業会計決算。全会派賛成で審議結果は認定です。次は議員提出議案です。まず、条例です。一部改正。東京都議会委員会条例。東京都議会情報公開条例。全会派賛成で、審議結果は可決です。次は意見書です。地方分権の推進を求める意見書。賛成は、日本共産党、市民の党。反対は、自民党、民主党、公明党、ネット、UI。上格百当番、自治市民、東京。審議結果は、否決です。真の地方分権改革の推進に関する意見書。賛成は、自民党、民主党、公明党、ネット、UI、上格百当番、自治市民、東京。反対は、日本共産党、市民の党。審議結果は、可決です。北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に関する意見書。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、上格百当番、東京。反対は自治市民、市民の党。審議結果は可決です。原子爆弾被爆者等の健康診断の充実に関する意見書。全会派賛成で審議結果は可決です。決議。商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引き下げ等に関する決議。全会派賛成で審議結果は可決です。以上、平成16年第4回定例会各会派等の議案への賛否でした。次に、付帯決議をお伝えします。 東京都三宅島災害被災者帰島生活再建支援条例に付する付帯決議。1. 三宅島の火山ガスの放出量は当初に比較して低減しているものの、最近はほぼ横ばいとなっており、今後も現在と同程度のガス放出が続くと見込まれている。こうした状況に鑑み、条例の有効期限については、今後の三宅村民の帰島状況や火山ガスの放出状況などを踏まえ、見直しを行うなど適切な措置を講ずること。2. 立ち入りを制限されている高濃度地区内に所有する住宅に居住できない世帯であって、村営住宅などに居住する世帯に対しては、住民の意向や火山ガスの放出状況などを踏まえ、適切な措置を講ずること。3. 生活の立て直しに資するための災害援護資金の貸付額については、今後の島民の生活再建の状況を十分に勘案し、その限度額を引き上げるなど、必要な措置を講ずること。以上、付帯決議でした。東京都議会災害調査団の報告です。はじめは、アメリカです。都議会では、平成16年11月13日から22日までの10日間の日程で、山本議員、野島議員、薄井議員、山田議員、鈴木昭正議員の5名を、アメリカ合衆国のニューヨーク、シアトル、及びロサンゼルスに派遣し、都政の直面する課題について調査を実施しました。ニューヨークでは治安対策について調査しました。ニューヨーク市警察局は、犯罪の取り締まりではなく、根本治療としての犯罪の予防に最も注力しています。また、ニューヨーク市危機管理室という特別な部署では、あらゆる分野の専門家が緊急事態発生時の対策マネジメントを行っており、1日あたり40件もの事故などに対応していました。シアトルでのリサイクルへの取り組みについては、ラバンコ社というリサイクル会社を調査しました。かつて市民はゴミを分別排出していましたが、現在では2区分に簡略化して排出し、先の会社が分別再資源化しています。このような仕組みを東京でもできるかどうかは一向を要するとの印象を持ちました。ロサンゼルスではカリフォルニア工科大学地震研究室を訪問しました。研究成果として地震予知は日時までは測定できないが、週単位程度での予測ならば可能なレベルまで達しているとのことで、多大な関心を持って聴取してきました。以上、概要を報告いたします。詳細については、後日発行の報告書や、都議会ホームページをご覧いただければ幸いです。次は、ドイツ、スウェーデン、フランスです。都議会では、平成16年10月15日から23日までの9日間の日程で、土屋議員、相川議員、滝沢議員の3名を、ドイツのベルリン、スウェーデンのストックホルム、およびフランスのパリに派遣し、都政の課題について調査を実施しました。まず、ベルリンでは、建物における外断熱工法について調査しました。外断熱工法とは、建物の躯体の外側に断熱材を貼り付ける工法で、省エネルギーにつながるとされているものです。ライフサイクルコストを考えると、日本でも外断熱工法への転換が必要と感じました。ストックホルムでは、新しい市街地として建設されているハンマビー臨海都市を視察しました。ここはエコロジー都市として建設されたところで、循環型社会が実際に形成されています。年間エネルギー使用量の半減化を目標とするなど、環境先進国スウェーデンの意気込みを強く感じさせる取り組みでした。また、パリでは、 上下水道事業を行う民間会社ベオディア社を訪ねました。フランスでは水道事業の8割以上を民間会社に委託しており、民間会社を活用することでの運営効率化のメリットなどについて有益な知見を得ることができました。このほか少子化対策として、フランスにおける手厚い家族手当についてとその効果についても調査してまいりました。調査の詳細については後日発行の報告書や都議会ホームページに掲載いたします。ご覧いただければ幸いです。以上、東京都議会海外調査団の報告でした。今度は褒章についてお伝えします。平成16年秋の褒章で国の議員が男女褒章を受章しました。平成16年11月3日付、野村有信、青梅市選出、自民党。古賀俊明、日野市選出、自民党。服部幸男、台東区選出、自民党。以上、褒章でした。変わりまして、我が会派、今年の抱負をお伝えします。はじめは、自民党。幹事長、蛭間俊雄。少子高齢化の課題に取り組み、東京の新たな発展を目指します。少子高齢化の進行は我が国の大きな課題です。高齢者の増大が医療、年金の増加をもたらす一方で、少子化は生産年齢人口の減少を弱気し、社会経済の活力の停滞を招きかねません。少子化の進行に的確に対応するため、すべての子育て家庭に対する支援に加え、総合的な次世代の育成に取り組みます。高齢者や障害者に対する施策についても、地域ケアを拡充し、これらの方々が地域で安心して暮らせるようにします。少子高齢化というトレンドの中でも、持続可能な経済成長を取り戻さなければなりません。そのため、これまでの社会経済システムを、中央から地方へ、藩から民へと構造改革を着実に進める必要があります。こうした中で、東京の役割は極めて重要です。米国に続く世界第2位の経済大国の首都として、現在も将来も、東京はアジアの金融センターであるべきです。そのためには大手町など7地域における都市再生事業や羽田空港の再拡張、三環状道路など都市基盤整備を推進し、都市間競争にしっかり対応していきます。また IT やナノテクノロジーなど生産技術力を向上させ、東京の中小企業を躍進させます。そのためにも資源に乏しい我が国にとって人材こそ宝です。未来を担う子どもたちが厳しい社会変化の中で適応力を高められるよう、義務教育から高等教育に至るすべての段階で果敢な見直しを行い再構築してまいります。ところで安全安心は都民誰もの願いです。先の新潟県中越地震などを踏まえ、地域防災計画を見直すとともに、地域の犯罪抑止力を高めるなど、防災、防犯にもしっかり取り組みます。さて、今年夏には都議選が予定されています。我が党は石原知事の与党として、また責任政党として、これまで果たしてきた数多くの実績を訴え、都民の信頼をいただけるよう頑張ってまいりたいと思います。次は民主党、幹事長、名取紀彦。東京経済の活性化が一人一人の明日を切り開く。回復傾向にあった我が国の景気は昨年度横ばいとなったものの、 国内の設備投資は堅調で、個人消費も緩やかに増加しています。しかし、大企業から中小企業へ、企業から個人への波及には未だ力が弱く、人材を育成し、中小企業の活力を高めていくことが求められています。産業界のニーズに応える人材を育成するとともに、ナノテク、アニメ、映像産業、環境ビジネス、コミュニティビジネスなど、先端産業から生活関連産業まで、成長産業の振興に向けた支援体制を整備していきます。同時に、道路整備、物流対策などのコストダウン作戦を進めます。また、東京の治安は、これまでの取り組みにより、徐々に回復しつつありますが、今後一層治安対策を強化するとともに、地域防犯ネットワークの構築を促進して、安全安心の街づくりを進めます。これまでの景気の低迷、治安の悪化は、青少年の思考を誘発し、フリーターを増加させ、障害者の職場を奪ってきました。経済の活性化、治安の安定をベースに、行政、学校、事業者が連携して、青少年志向を抑制するとともに、就労促進による若者の自立支援、障害者の雇用開拓、就労、社会参加を促進していきます。誰もが自らの可能性に挑戦し、自己実現の道を歩めるよう、今年も民主党は頑張ります。続いて公明党、幹事長、石井義信。安全、安心、元気な東京づくりを目指します。昨年は新潟県中越地震など大きな災害が相次ぎました。もし東京が大震災に見舞われれば、甚大な被害が予想されます。被害を軽減する減災、同時に被害の拡大を防ぐ防災対策に全力投球します。特に阪神大震災の犠牲者の8割が家屋の倒壊による圧迫死という教訓から、昭和56年以前の戸建て住宅とマンションについて、税制、財政、金融の面から住宅の耐震改修を強力に推進します。治安対策では、警察官と OB 警察官の増員で、空き交番解消、スーパー防犯灯、防犯カメラの設置、外国人犯罪の対策強化、また、湾岸パトロールなど民間の地域防犯活動への支援などで、安全安心の街づくりを進めます。景気回復を強固なものとするため、優れた技術を持つ中小企業を積極的に支援します。商店街の元気対策に力を入れ、防災街づくりなど中小企業に波及効果のある生活関連の公共事業を進めます。元気高齢者販売増作戦を展開し、介護予防、生きがい対策、健康づくりを強力に進めます。365日24時間対応する小児救急医療体制の整備、多様な保育サービスを充実します。障害を持つ人の親亡き後の対策を進めます。世界に誇れる多摩の自然と緑と里山を守り、道路交通網を整備します。私たちは国会、区市町村議員と団結し、皆様の幸せのため、党派を超えて奮闘します。夏の都議会議員選挙は全力で頑張ります。今度は日本共産党、幹事長、吉田信夫。戦後60年、憲法を原点に、都民の暮らしと平和のために。戦後60年にあたり、憲法の原点に立って、都民の皆さんの暮らしや福祉が何よりも大切にされる都政、平和と民主主義が大切にされる都政を進めたいと決意しています。私たちの暮らしを支える都政であってほしい。それが多くの都民の皆さんの願いだと思います。ところが、石原都政の下で、福祉予算が全国に例を見ないほど 大幅に削減され、その一方で都心部での超高層ビル開発や環状高速道路づくりが最優先で進められてきました。ヒートアイランド化など環境悪化も深刻です。しかし、全国の自治体では無駄な公共事業の見直しや30人少人数学級が42道府県で実施されるなど新たな努力が始まっています。今年は都議会議員選挙の年です。今こそ住民福祉の増進という自治体の原点に立って、暮らしや教育が大切にされる都政を実現しましょう。高齢者が安心できる介護と医療の拡充、子育てと仕事が両立できる東京、30人学級で行き届いた教育の実現、そして地震に強い街づくりを目指しましょう。私たちは都議会で唯一の野党として常に都民の皆さんと力を合わせて頑張ります。代わって生活者ネット、幹事長藤田愛子。働く育てる市民力、環境福祉優先の東京を。東京は今や亜熱帯地域となったと言われるほど、昨年の夏の暑さは地球温暖化だけでは説明できない異常なものでした。東京は少ない土地を精一杯利用しようと高さに中空間を取り、ビルのコンクリート塊は熱を蓄積し、ヒートアイランド現象を増幅させています。地球温暖化防止に向けた京都議定書が発行する本年2月に向け、人口も産業もビルも日本全体の1割以上を占める東京が 6% の二酸化炭素削減を実現できるかが鍵になっています。環境を第一に置き、産業活動と調和させることを真剣に考えなければなりません。東京は今こそ環境重視に舵を切る時です。本年は都議会議員の改選時となります。地方分権を徹底させ、主権者である地域が、市民が元気になる政治を進めることが求められています。私たち生活者ネットワークは、働く育てる市民力というキャッチフレーズのもと、防災対策や環境エネルギー問題、働くという視点での若者支援、子育て支援などを重点に、議案提出権を確保できるよう全力を挙げてまいります。以上、我が会派今年の抱負をお伝えしました。おしまいは、平成17年第1回定例会の予定をお伝えします。2月23日開会、知事の施政方針説明、大会内に音楽演奏を予定。3月1日、代表質問。2日、3日、一般質問。4日、7日、常任委員会審査。9日、一部議案の議決。予算特別委員会審査。16日から22日、常任委員会審査。予算特別委員会審査。30日、閉会。以上、平成17年第1回定例会の予定でした。これで今回の内容は全ておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、飯島雅之、石村志保、そして岩田理香子でお送りいたしました。ごきげんよう、さようなら。